キリスト教入門の一番目ということで、この3回続けてですね、やりたいと思っております。このキリスト教入門というのは、もう基本的なことといいますか、結構クリスチャンでもですね、クリスチャン生活を5年、6年、10年してる人でも、なんか曖昧にしか、こう知っていないっていうようなことって結構あると思うんですよね。教会でも、罪人だ、罪人だ、罪、罪っていうような話がされるわけですけれども、なぜ罪人なのか、なぜ罪が人間にあるのかとか、そういうこともですね、曖昧にしか分かってない、あ、罪人なんだ、あ、そうなんだっていうふうな、そういうですね、まあ、よく理解してないんだけども、そう先生が言われるから納得してるっていうようなことが結構あると思うんですね。それ神っていうことに関しても、そうですし、まあ、いろんな、なんでイエス様が十字架にかかったことによって私たちの罪が許されたのかっていうことも、ただそれだけ言われると本当のことはよくわからないと思うんですよ。それをですね、この3回にして、まず今日はですね、第1回目として聖書っていうこと、そして神、聖書と神っていうことについて学びます。そして来週は、罪ということ、そして再来週は救いということ。これはもう基本的なことでですね、まあ、もう信仰生活も長い人でもですね、全然キリストのことを知らない人にも説明できる内容だと思いますので、まあ、このことを学ばれたらですね、益になるかと思います。今日は、このまず聖書ということに関してですが、この1枚目のレジュメを見ていただけますでしょうか。皆さん聖書をお持ちですか？持っておれますね。持っておられなかったら、どうぞ隣の人と、分かち合ってくださればと思うんですが、聖書はですね、66巻あります。旧約聖書から新約聖書まで66の書物で、こう構成されているわけですね。そして細かく言いますと、この1189章全部であるんです。そして節に直しますと、これは3万1000節、まあ、約3万1000節からなっている、そういう書物なんです。そして聖書は、この旧約聖書と新約聖書に分かれています。この目次のところを見ていただくと分かりますけれども、旧約聖書、新約聖書に分かれています。新約聖書っていうのはですね、実体であって、旧約聖書っていうのは影のようなものだと、そのように頭で理解されると大変分かりやすいと思いますね。新約聖書は、実体であって現実にあるものですね。実体であって、旧約聖書はその影のようなものであるということ。私たちもこの日向に、この外に出ますとですね、影ができますでしょう。私自身っていうのはこう見えてるわけですけども、その存在にはこう影があるわけですね。あ、この人の影は、A さんかな B さんかなって、大体ですね、その体型によって影を見るとですね、分かってくるものでありますが、聖書も同じように、旧約聖書は結構難しい難しいって、初め思いがちなんですけども、この新約聖書の世界が分かりますと、あ、旧約聖書っていうのは、この影みたいなもんだったんだな。イエス・キリストのこの救いの御業の実態があるわけですが、それを、まあ、予表しているというか、それをこう、前置きといいますかですね、その形みたいなものをこう、表している、そういう書物であります。ですから、新約聖書と旧約聖書が、まあ、こう、一つになって、わかりやすいというような、まあ、そういう内容ですね。この聖書といいますのは、1600年間にわたって40人以上の人々が記し、66巻を一冊にして聖書というと書かれています。1600年間にわたって40人以上の人々が記したっていうんですね。すごいことだと思います。1600年間。そして現在は、1300種類以上の国語方言に訳されている、そういう書物ですね。この先ほど言いました章とか節とかは、全く変化はしていないんですね。どの言語に訳されても、また方言に訳されていても、内容はもう聖書そのもの、そのままでありますけれども、章とか節は全く変化がないということです。はい、この1番目は旧約聖書ということで、今、聖書は旧約と新約があるということですが、まず旧約聖書について少し学びたいと思いますが、 旧約聖書というのは、古い約束の聖なる書という、そういう言葉の略なんですね。旧約聖書は古い約束の聖なる書、それを略して旧約聖書っていうんですね。皆さんご存知なかったでしょう。私もですね、結構知らなかったんですよ。そして、この一番目のその下の中黒、キリスト御降誕前約1500年から書かれて、紀元前約400年に完成した、それが旧約聖書だって言うんですね。キリストが生まれる、BC 1500年から BC 400年の間に書かれた書物であります。そして旧約聖書は元来はヘブライ語で書かれています。ヘブライ語、福岡先生がヘビライ語、ヘビライ語ってよく言われますね、ジョークでね。このヘビが話したけども、ヘビは何語で話したかって、ヘビライ語って言いますけれども、まあこの中にはもしかしたら旧約聖書はヘビライ語で書かれたと思っている方もいるかもしれませんが、ヘブライ語ですね。ヘブライ語で書かれた。よく説教の中で原文ではこう書かれていますとか、原文ではと言われますでしょう。その原文っていうのは、旧約聖書はヘブライ語を意味しているんです。そしてこれは39巻からなっています。39の書物、預言書などから構成されています。これが旧約聖書ですね。もう簡単に終わっちゃいますね。旧約聖書、これがもう基本です。はい、次、2番目新約聖書、これは新しい約束の聖なる書という意味です。新しい約束の聖なる書、これが新約聖書ということですね。そしてこれはキリストが人として生涯を終えられてから約100年にして完成した。だから AD100 年ぐらいに、まあこの新約聖書が完成した。だいたいまあ100年ぐらいにわたって新約聖書は書かれたということですね。そしてこの原文はギリシャ語です。ギリシャ語で書かれました。旧約聖書はヘブライ語、そして新約聖書はギリシャ語が原文で書かれています。これは27の書物からできています。で、合わせて66巻ですね。これ覚え方があります。ヘブライ語は39でした。 3×9 は何でしょうか。27ですね。 3×9 は27、39が、旧約聖書、そして27が新約聖書。まあ、こういうふうに覚えたらですね、覚えやすいと思いますね。それで合計は66巻。これが旧約聖書、新約聖書でありました。そして、3番目の括弧のところを進みたいと思います。聖書というのは、生ける神の言葉っていうことが言われるわけですが、第二手モテの3章16節を開いていただけますでしょうか。新約聖書、後ろの方ですね。後ろの新約聖書の336ページ。口語訳聖書の336ページ。第二手モテ3章16節。336ページです。の上のところですね。上の一番右のところです。第2テモテ3章16節。聖書はすべて神の霊感を受けて書かれたものであって、人を教え、戒め、正しくし、義に導くのに有益である。聖書は神の霊感によって書かれたものだって書かれています。先ほどこの聖書というのは40人の人々が、まあこの1600年にわたって旧約新約聖書がですね、書かれたということをお話ししましたが、この聖書自身は神の霊感を受けて人の手を借りて書かれたんだっていうことが説明されています。まあ、そのことをですね、この3つに分けてお話したいと思いますが、これは非常に興味深いことです。これを知っているとですね、聖書の世界がすごく開かれるというか、聖書って素晴らしい書物なんだなっていうことがよくわかると思います。まず1番目、聖書は書かれて以来、 訂正されたり書き直されたりしたことがないっていうんです。約2000年前に書かれた書物が一回も訂正されていない、書き直されたことがないっていうんです。これはすごいことだと思います。まあ、ここに括弧して仏教経典との違いっていうことが書かれていますが、このような、この、松岡先生ですねが書かれたこの、まあ、書物の中にですね、この松岡先生、サンライズ杉戸教会の伝道師とされていますが、この先生は仏教系大学の仏教大学院大学部の大学院まで進んでできる限りも修行した、そういう人物が書いた内容なんですよ。今はですね、この伝道師として、キリスト教の伝道師として、働いておられる方ですけども、もう僧侶を目指して、もう一生懸命頑張った、そういう人物の文章なんですね。仏教について学べば学ぶほど、いろいろな疑問や矛盾を感じるようになりました。第一に、仏教の経典に関してですって言うんですね。仏教のほとんどの経典は、釈尊、これはお釈迦さんのことでありますが、お釈迦さんの言葉を記したものであるとされています。しかし実はそうではありません。多くの経典の中で、釈尊、お釈迦さんの言葉を伝えるものはほとんどわずかなのです。その他の大部分のものは後になってインドや中国で新しく作り上げられたものなのです。しかもそれらは他のいろいろな宗教やそれぞれが書かれた土地の影響を受けて、釈尊の元々の精神からは大きく離れたものになってしまいました。また同じ仏教経典だといっても多くの人たちが作り上げたものなので、互いに矛盾する思想があり、その上に次々と多くの仏たちが考え出されたりして、経典の中身がとても複雑なものになってしまったのです。釈尊は後になって神格化されていきます。まあ、神と、こう、されていくわけですが、しかし、釈尊、お釈さん自身は、あくまで自分を普通の人間と全く同じのものであるとしています。死ぬにあたっては、自分の遺骨を崇拝することさえ禁じ、釈尊の教えを守ってひたすら修行に励むことを遺言として残しましたって。お釈迦さんは自分を崇拝することを禁じたんです。ただ教えを守ってひたすら修行に励みなさいということを教えていたっていうんですね。で、今では歴史学の方法を使った研究の結果、経典、仏教経典はほとんどが釈尊、釈迦の言葉ではないことが明らかにされました。これは現在の仏教界では常識なんですって。しかしそれでは釈尊の言葉であるということが経典の権威であったのに、それが崩れ去ってしまっていることになります。昔の高僧たちの立派な行いや教えも、その拠り所がどこの誰が書いたものかわからない経典にあるっていうことなんですね。これはもう真面目に、このお坊さんになることを目指して勉強した方の文章なんですけども、仏教典にまず疑問、矛盾を感じるって言うんですね。しかし今この一番目に、聖書は書かれていたり訂正されたり書き直されてたりしたことがないということに対して、この仏教の経典はそれぞれのこの宗教やそれぞれの土地時代の影響を受けて、元々のこのお釈迦さんの精神から大きく離れた内容の経典に変化していっているっていうんですね。そして今も変化していっているんですよ、時代に合わせてですね。これはですね、そういう違いがあるということ、聖書は全然こう訂正されていないということなんですね。2番目、聖書は始めから終わりまで一貫性があるということです。始めから終わりまで一貫性がある。1600年間、まあ、かかってこの旧新約が書かれましたが、この年月にわたって40人以上ってさっき言いましたが、40人の中にはどういう人たちがいたかと言いますと、王、農民、哲学者、漁師、医師、政治家、学者、詩人、農場主というあらゆる階層の出身者によって、聖書は完全に一冊の書物を成している。これも驚くべき事実だと思うんです。聖書というのは、1600年っていうこの時代っていうのはすごい幅があると思うんですね。そして時代の変化もあると思うんですよ。 今もですね、この皆さんの年齢はまあ いくらか分かりませんけれどもですね、20年30年年が違うともう考え方も全然違いますでしょう。今の若い人たち一体何を考えているのかって、まあ私もこの10年20年下の私も若いですけども、その若い今のですね大学生とかそういう世代を見るとやっぱり僕の世代とは違うなっていうことを感じるんですよね。それだけ考え方っていうのは変化していくわけですが、聖書はこの1600年間にわたって40人以上、この王、農民、哲学者、漁師、云々と関われていますが、これいろんな階級の人たちですよ。一つの同じ、この、まあ、牧師が書いたとかですね、この王が書いたとか、っていうんじゃないんですよ。王が40人とか、農民が40人書いたっていうんじゃなくて、それぞれの階層の人たちが書いた、いろんな立場の人、ここには、この学問の、学問をしていたそういう人物もいますし、学問全然していないというような、そういう人たちもいます。まあ、そういう階級の人たちによって、聖書は完全に一冊の書物を成している。これはすごい奇跡だと思うんですね。そして、まあ、何が完全な、この、一冊を成しているのかと言いますと、その下のところですね、一つの教理的体系を持っている。一つの道徳的基準を持っている。一つの救いの計画を持っている。そして一つの歴史の筋書きを持って貫かれているっていうんです。これすごいですよね。これだけのいろんな階級の層の人たち、出身者の人たちが、この1600年間にわたって書いたらですね、少しぐらいこの矛盾するような教理があったりですね、道徳的基準が違ったり、この救いの計画、また歴史の筋書きというものはこう、微妙に変化していてもですね、おかしくないんですけれども、旧約聖書から新約聖書まで、全部、この、一貫して貫かれてるっていうんですね。まあ私聞いたことあるんですが、アメリカのコンピューターにですね、このまあ、聖書を旧約から新約まで、こうかけてなんかデータを出しますと、一人の人物が書いたっていう結論が出たっていうようなデータがあるそうなんですけれども、まさに、このことをですね、意味していると思うんですね。そして第3番目。聖書は2000年にわたって世界のベストセラーであるということ。生ける神様の言葉であるっていうことでありますが、哲学、教育論、モラルなどが著しく変化する世界で変わらない真理って書かれていますが、哲学とか教育論とかモラルっていうものはですね、毎年毎年日に日に変わっていくものなんですね。皆さんの中で、この今年新しい、まあ、お子さんがおられる方なんかは、この、こういう教育をしたらいいとか、そういう本がですね、出ますでしょう。まあ、うちもですね、家内がよくこう、買っておりますけれども、そこには子供にどう接したらいいかとか、まあ、教育論がこう、載っているわけですけども、次の年には新しいものが出てくるんですよ。昔はこのように育てればいいと言われてましたが、実はそうではなくて、こういうふうに接する方が正しいんですよというふうな、新しいこう教育論というのが、次の年にはですね、生まれてくるわけなんですね。モラルも今、いろいろとこう変化していっています。哲学もそうですし、神学も毎年毎年こう変化していくわけですね。この、巷では車なんかでも、パソコンなんかでも、モデルチェンジがもう激しいですね。もう数ヶ月しますと、もう新しい、この機種が出てきますと言いますか。もう今、新しいと思って持っていたものが、持っていた車がもう古い方になってしまうんですね。数ヶ月後には。まあ、そういう世界でありますが、まあ、世の中の本も、まあ、そうであります。一年間ベストセラーであればですね、それすごい対策ですよ。しかし一年間過ぎると新しい考えが生み出されて、新しいとされていたものが古くなるという世界ですね。日本でもベストセラーというものは毎年毎年こう出てくるわけですが、一年以上持ったベストセラーという本はまずないですよね。もう一年間持てばすごい対策でありますよ。そのベストセラーというものはもう毎年人の考え方は変わっていってるっていう証拠だと思いますが、この聖書は2000年間にわたって世界のベストセラー、最も読まれている聖書は、この本は、書物は世界では聖書なんだっていう事実です。25年以上その命を保つ本の率は極めて低いです。世 界的に見てですね。で、100年になりますとさらに低くなります。1000年間も寿命の続いた本はですね、もう稀にしかないんですね。そういうことを考えるときに2000年間世界のベストセラーであり続けた聖書は、これは普通の書物でないということが皆さんお分かりになると思います。2000年前に書かれたものが、現代人にも救いの希望を与えてるっていうんですよ。もう100年前の考え方は古い古いって言って、そんなことを相手にする人はあんまりいないと思うんですが、聖書は2000年間、皆さん読んでいる聖書っていうのは2000年前に書かれたものをですね、今も使ってるっていうのは、ある面ではバカバカしいっていうようなこともあるんですけども、なぜ世界で最も読まれているのかって言ったら、今も人々に救いを与えて、希望を与えて、問題の解決を与えている書物であるから、ベストセラーみんな買ってるんですよ。読んでるんですよ。ということは、この聖書というのは、もうただの書物じゃないっていうことだと思います。もう一つ、この中黒ですね、下の方ですが、あらゆる迫害の中で存続し、保存されてきた奇跡の書っていうんです。聖書はこの2000年間ベストセラーと言いましたけれども、いろんな迫害がその歴史を調べますとあるんです。まあ、ここでは詳しい話はしませんけれども、まあ、ローマ帝国は、聖書を廃止して絶滅しようと図ったそういう時期があります。そして世界にある、世界に存在する、この聖書の写本という写本をですね、全部焼き払いという勅令が出されたそういう時代もあるんです。聖書を滅ぼすために、数え切れない企てが、この歴史を調べますとあるんですね。そういう中でずっと存続し続けたということ。また内容が変化していませんけど、私たちに希望を与えている、救いを与えている、世界の人たちに、福音を伝えている。これはただの人間の言葉ではなくて、神の生ける書物、神の霊感によって書かれた神の言葉っていうことの証明だと思います。これがですね、まあ、聖書に関しての、まあ、基本的なお話なんですね。旧約聖書とは、新約聖書とは、そしてこの聖書っていうのは生ける神の言葉なんですよっていうこと。それが、まず第一番目でありました。では、次のページに行きたいと思います。時間は今のところ順調に進んでますね。あと30分少々で、この半分を終わらせたいと思いますが。皆さん、この、質問とかあればですね、どうぞメモなどして私に後で、渡してくださるか、質問の時間が少し取れるかどうかわかりませんけれども、まあ、考えて、そしてメモを私に渡してくだされば、これ3回、入門講座っていうことで3回やります。それが1セットなんですけども、また同じことをですね、数ヶ月後、まあ、2ヶ月後ぐらいにですね、また同じことをします。その時は皆さん出なくても構わないんですけども、同じことをしますのでね。だけど、皆さんのこの、まあ、質問とか要望によってはですね、この中級の入門講座みたいなものですね、また3回ぐらいのセットでこう考えていきたいと思いますので、皆さん知りたいことがあったら、どんどんメモしてですね、私に渡してくださればと思います。はい、次のページいきます。今度は神っていうことですね。神。ここに神のすべてを理解して知ることは、不可能であるって書かれています。神のすべてを理解し知ることは不可能である。ですから私がここで神とはどういうお方かっていうことを話すこと自体がですね、まず間違っているんですね。ある伝道者がこのような話をされていました。まだですね、この伝道者は、この、まあ、20代の牧師で、まあ、トロントの大学でメッセージをするようにという、お話をするようにということで招かれていきました。まあ、当時は、駆け出しの伝道者でありますが、その大学のクラスに行きますと、まあ、哲学の授業でありましたが、そこには、まあ、100名ばかしの生徒がいまして、そこでタバコをスパスパと吸いながらですね、こういう授業、講義をやるような状況であったそうなんですね。まあ、そこにはまあ不機嫌そうな教授もですね、タバコをスパスパやりながら、まあ、これも アメリカの20、30年前の話でありますが、まあ、教授もですね、そこでタバコを吸いながらこう哲学の授業に耳を傾けておったというんです。まあ、とにかくそのような状況の中でその先生は、この神の力っていうこと、奇跡っていうことをですね、聖書からいろいろとお話ししていたわけでありますが、学生が突然手を挙げて質問とこう質問してきたっていうんです。そしてふてぶてしくこう言ったっていうんです。仏教はブッダが答えだという、イスラム教はマホンベッドが答えだという、あなたはイエス・キリストが答えだという、 あなたの神が生きていることを証明しなさいって言って、そういう生徒がですね、その先生に対して質問したそうです。ああ、どうしようかなと思ったんですが、けれども、このような言葉が出てきたっていうんですね。まあ、ちょっと待ちなさい。あなたにですね、まず質問したいと思いますが、この全宇宙はどのくらいの大きさですかって質問したんです。そうしますと学生は知りません。そんなの大きすぎてわかりません。そしてまた質問しました。この宇宙はどのくらいの速さで発達していますか。そうしますと学生は光の速さで発達しているでしょう。まあ、光をこう宇宙に向けますと、それはどんどんどんどんですね、こう進んでいくわけです。そうやってこう広げられていくわけでありますが、まあ、火星までですね、この宇宙船はですね、探査機といいますか、ロケットはですね、まあ、届いたような状況ですから、光はもっとですね、まあ、奥の方にまでこう進んでいっているんでありましょうけれども、光の速さで発達しているって学生が言ったんです。そうしますと、この伝道者は、光の速さはどれぐらいですかって言いました。そうしますと、学生は1秒間に地球を7周半できるでしょう。そして伝道者は、それはわかりやすいですね。地球を7周半ですか、1秒間に。この天地万物は光の速さで発達しているって言うんですね。そうです。それは驚くべきことですが、もう一つだけ質問させてください。そして、このような内容を質問しました。宇宙にはたくさんの星がありますけれども、地球に一番近い惑星はどういう星ですか？地球に一番近い惑星はどういう星が、一番地球に近いんですか？そうしますと学生は、どういうと言いますと、まあ、一番明るいのが近い惑星でしょう。地球に一番近い惑星というのは、まあ、一番明るいものがそうでしょう。一番近い惑星からでも、地球は針の穴ほどの大きさでしか見えません。そこでこの伝道者言いました。そうです。ここに神様の偉大さがあります。神様は全宇宙、すなわち、天地創造には住んで、天地万物には、神様は住んでおられません。天地万物が神様の中に生きているのです。神様が全宇宙を支えておられ、今も発達されておられるのです。地球が針の穴でしか見えないのでしたら、私たち人間は見ることのできない塵ということになりますね。塵ほどのあなたがこの無限大である神を証明しろとは一体どういうことですか？座りなさいって座らせたっていう内容です。要するに、神様はこの全宇宙の、もうよりも、この全宇宙を創造された方ですから、もうそれよりも無限大に広がっておられる、そういうお方が、お方なんですね。そういうお方をですね、私たちが知るっていうことは、まず、不可能に近いことなんです。まあ、神学生はですね、この、神学校で学びますと、組織神学というものを学びまして、神の属性、この一番目に書かれていますが、神の属性っていうこと、属性というのは特徴、性質っていうことですね。神様の特徴、性質っていうことを、こう、組織的にですね、こう見るわけであります。私は、神の全てを理解することはできないんですけれども、少なくても人間のこの小さな塵みたいな人間が神様を見たときに、神様っていうお方はこういうお方だっていうことをですね、まあ、この12のこの属性、特性、性質っていうことですが、挙げさせていただきましたが、まあ、一通りこれ見るだけでも、まあ、意味があると思います。まあ、聖書の箇所はもう開きませんけれども、また後で見てください。第1番目、神の属性、1番目、神は霊であるっていうこと。見ることができない霊である。そして2番目、神は命である。そして3番目、神は自存される。もう自存さ、作られたんじゃなくて、もう存在そのものっていうことですね。そして4番目、神は無限である。人間は有限でありますが、神は無限です。そして5番目、神は不変である。変わることがないお方。私たちの肉体というのは変わっていきますが、神様は不変。一つも、何年経っても、何百年経っても変化がないということ。6番目、神は、真実である。真実である。7番目、神は愛である。8番目、神は永遠である。9番目、神は聖である。そういうお方。10番目、神は偏在である。どこにでもおられるっていうこと。私たちは偏在なんかできませんね。ここに、シャローム下に私たちはいますけれども、同時に、この礼拝堂にいるということはできないわけであります。 しかし神様は偏在、どこにでも、この地球の裏のアルゼンチンにも神様は同時に同じ神様が、存在されるということですね。偏在というのはそういう意味です。そして11番目、神は全知である、すべてのことを知っておられる。